そこで私はもはや我慢ができずに協力者テモテをそちらに送ることにしましたと、パウロはこの3章の初めでそのように述べています。もはや我慢ができず、あるいはもはやじっとしていられなくなって、とパウロは一体何を思ってそう言ったのでしょうか。これまでパウロは懸命に迫害に耐えてきました。その迫害にもう耐えられなくなったと言いたいのでしょうか。来る日も来る日も終わりの見えない試練状況の中で、パウロの心はついに折れてしまったのでしょうか。いえ、実はそうではなかったのです。パウロがもう我慢ができないと言ったのは、あのテサロニケの教会の人たちからもうこれ以上離れている、そのことに耐えられなくなったのであります。前回もお話しましたが、パウロはこのテサロニケでシラスと共に伝道しました。新しく教会が建てられました。大勢の人々が町の中からキリストを信じるようになりました。けれどもこれを好ましく思わなかったユダヤ人たちの妨害に遭います。激しい妨害です。暴力沙汰の事件すら起こりそうでありました。そのためやむなくパウロはこの町を去らねばならなかったのです。事実上テサロニケという町から追放されたと言っても良いと思います。つまり生まれたばかりの教会、洗礼を受けたばかりの信仰者たちの群れから無理やり引き離されてしまったのです。しかもこの町を去った後も、いやパウロが共にテサロニケで信仰生活をしている時にすでにこの町の信徒たちは激しい迫害の中を歩んでいくことになりました。共にこの迫害を耐え忍びながら伝道し礼拝をしていたのであります。パウロはすでにこの町にはいません。遠くアテネからおそらくこの手紙を書いています。信仰を始めて間もない彼ら彼女たちはこの苦しみの中で一体どうしているのだろうか、そのことが気がかりでならなかったのです。そこでパウロは心に決めました。若い伝道者テモテを自分の代わりにテサロニケに送ろう、そして言葉を託し祈りを託し、そして困ったことわからないことがあったら私の代わりにこのテモテに聞いてほしい、そしてこの試練を乗り越えてほしい、そうパウロは決心したのです。テモテを通してパウロは彼らを励まし、その信仰が強められるように願いました。このような試練にあっていても誰一人動揺することがないように、そのためテモテを送ります。テモテという人は使徒言行録やにも出てきますし、テモテへの手紙をパウロが2つ書いています。私たちにとても馴染みのある伝道者です。彼はパウロと共に福音を伝えてきた一人でした。幼い頃からクリスチャンであった母に祈られ育てられたテモテです。おそらくパウロとテモテは場合によると親子ほど、親子くらい年齢が離れていたんではないかと思われています。ですから事実上パウロの弟子、パウロによって信仰を培われたパウロの子供と言っても良いのです。けれどもパウロはそういう上下関係で考えていません。キリストの福音のために私と共に働いてくれたテモテ、神と共に働いたテモテ、つまり信頼できる信仰者伝道者を送ると書いたのです。パウロが最も信頼を寄せていた信仰者の一人、それがテモテです。でおそらくテモテはこの共に働いただけではなくて年長であるパウロの身の回りの世話のようなこともいろいろしていたのだと思います。 使徒言行録のあちこちにそれを伺わせる書き方が出てまいります。ですからもしテモテを送るということは、それによってテサロニケの信徒たちを励ますことになります。けれどもパウロがいるアテネ、あるいはこれから赴くエフェソ、そこでも迫害が起こっているんです。体と体は離れていても、テサロニケの信徒たちも、そしてパウロも同じ苦しみ、試練、痛みの中を忍耐して歩んでいるんです。パウロにとってテモテは本当にこの右腕と呼ぶにふさわしい人でありました。そのテモテを送り出すということは、パウロはまさにこの迫害の中一人になってしまうんです。これまで共に祈り支え合い、あるいは身の回りの世話までしてくれた、冬の寒い時にはコートを持ってきてくれた、そういうテモテを送り出す、そのこと自体パウロにとって非常なリスクといいますか、不自由を引き受けることでした。迫害の中パウロはこのことで不自由や孤独を味わうことになります。それでもパウロはテモテを送りたい、そしてテサロニケの教会の人々、彼らを放っていくことはできないのだと思ったのでありましょう。テモテに託したパウロの言葉がこの今日読んだ手紙の端々から伺い知ることができます。あなた方が誰一人決して動揺することがないように。けれどもそうは言いますけれども、激しい試練や思いがけない苦難にあった時に、果たして動揺しないという人などいるのでしょうか。昔も今も、あるいは私たちもは、誰でも苦しみに遭えば心は揺らぎ、あるいは体にそれが出るということもあります。例えて言えば草や木は風にさらされれば必ず揺れ動くのです。台風の季節になれば何十年何百年とこの町のシンボルであったあの大きな木が、何百年とそびえ立っていたあの大きな木でさえ一晩で根こそぎにされ倒されるということも珍しくありません。パウロもそうでした。パウロの手紙、あるいは使徒言行録のを見ると、パウロもまた度重なる試練と苦しみの中で何度心が折れそうになったかわからないのです。あまりパウロはそういうことをストレートに書いていないかもしれませんが、何度も命を落としそうになった、キリストを伝道していてですね、そういうこともありました。私たちにとってパウロはキリスト教の歴史に燦然と輝く偉大な伝道者です。初代教会の人々といえば真っ先に名前が出てくる、思い浮かぶのがパウロでありましょう。各地で果敢に伝道を繰り広げ、教会のないところに次々に教会を建てていきましたし、ユダヤ人を説き伏せ、あるいはユダヤ人のために涙を流して祈って多くの人々を改心に導きました。しかしそういう偉大な伝道者、偉大な信仰者であっても、度重なる試練、終わりの見えない苦しみの中では揺れ動くんであります。揺れ動いているんであります。ましてまだ信仰の道に入って2年3年というテサロニケの人たちは一体どうなってしまうのか、それがパウロの気がかりでありました。そのことでパウロはいても立ってもいられなくなったのです。パウロはテモテにこういう言葉を託しました。あなた方自身よく知っている通り、私たちは皆苦難を受けるように定められているのです。これはまだあなた方と私が一緒にいた時、テサロニケの町で何度も何度も繰り返し伝えてきた通りなんです。そして今まさにこの苦難が現実のものとして迫ってきました。事実私が言った通りになったでしょう。私たち人間は、特に信仰者は、 苦難を受けるよう神によって定められているのです。そうパウロは語ります。神様が苦難を与える、このことは私たちにとって大きな揺さぶりになります。なぜ愛にあふれる恵みの神様が私たちにこんな試練を与えるのだろうかと神を疑いたくなるのです。誰も好き好んで苦しみを受けたいという人はいません。まあ確かに日本のことわざで言えば若い時の苦労は買ってでもしなさいという言葉はあります。でもそこで言う苦労と聖書で私たちが知っている試練、あるいは私たちが実質味わっている苦難、これはもう質の違うものだと思います。買ってでもする苦労というのは当然耐えられるもの、多少の苦労はあって痛みは伴いますけれども、あ、これを買っていけば買って受け入れれば自分は間違いなく成長できると多くの人が理解できるものです。けれども私たちを襲う試練はそういった我々の計算ではもう対処できないようなもの、それが試練であり苦難でありましょう。ですからそういう苦しみは誰でも避けたいのです。ほんの小さな苦しみ、小さなトゲ一本刺さっても痛い、小さな小さな苦しみでも一日も早く過ぎ去ってくれることを我々は願い祈ってきたのではないでしょうか。でも私たちの願い通りに必ずそうなるかというと、そんなたやすいことではないということを我々はもう生きてきて知っています。若い方々でも過ぎ去る試練ばかりではないということを我々今全人類共通に味わっております。この新しいウイルスが来たからではなく、このウイルスが来てもそれ以前でも同じです。苦しみや試練は必ず私たちのもとにやってきます。そして振り払っても祈ってもこの苦しみから逃れることはできないのであります。なぜ神様私たちをこのような苦しみに味わわせるのですかと我々はそう祈ります。けれども今日の聖書、あるいはイエス・キリストが私たちに繰り返し語ってくださったことがあります。それは喜びも悲しみも苦しみも全て神からもたらされるものである。苦しみだけが神から来るわけではないのです。感謝すべきこと、嬉しいことも神様はくださいます。でも同時に悲しみ苦難も神から来ます。それら全ては喜びも苦しみも神が私たちを愛しているから、神が私たちを恵んでくださっている、恵みによって全ては神からもたらされているものなのです。なぜ喜びだけでなくイエス・キリストを信じたの、そして救われたはずなのに、救われた後どうして喜びや嬉しさ感謝だけではなく次から次に苦しみが襲ってくるのでしょうか。その理由を聖書ははっきりこう言っています。使徒たちが使徒言行録の中でこう言いました。私たちが神の国に入るためにはなお多くの苦しみを味わわなくてはならない。私たちが神から苦しみも与えられている、それは神の国に間違いなく入るためなのです。先ほどの使徒の言葉は使徒言行録14章22節に出てまいります。あるいはペテロも、パウロではなくペテロです、ペテロも自分で書いた手紙、ペテロの手紙1の4章でこう言っています。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を何か思いがけないことのように驚き、また怪しんではならないと。つまり私たちは信仰の生涯の中で一人一人も教会も国も世界もまるで次から次に火が、炎が降りかかってくるような 激しい試練に見舞われる。ただその時に驚き慌てまた失望してはいけない。なぜならそれは神の国を受け継ぐための試練であり、イエス・キリストの苦しみに預かることになるから。だからキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい、そうペテロも語っています。つまりここで私たちが受ける苦しみの意味がはっきりと明らかにされているのです。神は私たちを苦しめるために試練を与えているのではありません。私たちは罪を許されキリストの子供たちにされました。でもまだたくさんの罪が残っています。火のような試練によって神様は私たちを練り清めてくださる。これもペテロの手紙での一章で言われていることです。つまりたくさんの不純物を抱えている私たちは神の与える炎の試練の中で不純物を焼き飛ばされ、そして紛れもない尊い金や銀のように光を放つ信仰者に生まれ変わることができる。つまり神の国を受け継ぐために私たちはそうやって炎の試練の中をくぐり抜けてキリストの栄光に預かることができるのだ。キリストの栄光が現れるとき、あなた方は主と共に喜びにあふれるでしょう。この火のような試練を信仰を持って耐え忍びなさいと、パウロもペテロも、いやイエス・キリストご自身が十字架にかかる前、何度も何度も弟子たち私たちに語ってくださいました。これはまさに聖書が伝える真理であります。時代が変わっても国が変わっても状況が変わろうとも変わることのない真実がここにあるのです。キリストのために非難されるなら幸いです、そうペテロはあの手紙の続きで語りました。キリストを信じ述べ伝えることそのものが迫害のを呼ぶ、そういう時代にあってキリストのために罵られるのはむしろ幸いです。栄光の霊すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです。私たちは誰もが苦しみのない人生を求めます。悩みのない嘆きのない世界が来ることを願います。でもまだそういう人生もそういう世界もまだ来てはいません。地上のどこを探してもそういう場所はないんです。しかもこの苦しみはいつまで続くのですか、私たちに分かりません。けれどもはっきりしていることがあります。終わりの来ない苦しみは決してない。聖書が約束しているのはそうです。神の国に入るために必要な苦しみがある。それを言い換えれば、神の国が来たならば私たちの苦しみに終わりがもたらされる。あるいは神をキリストに神に敵対し教会や私たちに石を投げるそのような罪の勢力悪の勢力は神の国が来たならば全てついえていきます、滅んでいきます。終わりのない苦しみ悲しみはありません。間もなく必ず神の国がやってきます。再び来られるキリストが新しい天と地を携え私たちのところに来てくださるからです。そこではもはや死もなく悲しみも嘆きも老苦もありません。最初のものは過ぎ去ってしまうからであります。神が全てに終わりをもたらす日、すなわち神が全てを新しくしてくださる日を待ち望みましょう。この信仰を希望として今私たちに与えられた苦難を祈りと喜びと感謝を持って生き抜いていきたい、苦難を生きていきたいと思うのであります。パウロがあれほどまでテサロニケの信徒たちを心配したのには理由があります。 今申してきたように、苦しみとは本来神が私たちに与えてくださる恵みの試練です。これを乗り越えたら、苦しんだ以上のはるかな恵みや喜びに私たちはあふれかえることになります。ただしパウロは言うんです。誘惑する者があなた方を惑わすことがないようにと、五節でパウロは言っています。これは何のことでしょうか。本来試練は神からの恵みです。けれどもそのことが分からなくなってしまう時があるんです。神の恵みだと信じられない、あるいはそのことを忘れてしまう、神キリストそのものを忘れてしまう。もしそうなってしまうと、恵みであったはずの試練は変わります。サタンからの恐るべき誘惑になってしまう、そういうことがあり得るんだ。そのことをパウロは知っていました。それで言っているんです。誘惑する者、すなわちサタンがあなた方を惑わしてしまわないように、もしあなた方が惑わされて神の恵みをと信じることができなくなってしまった時、あなた方は神からキリストから引き離されていくであろう。そうなってしまったら、私たちが一生懸命述べ伝えたことは皆無駄に終わってしまう。そうならないように、そういう言い方でテサロニケの信徒たちを励まします。そしてここには一つの真理が隠されています。パウロもテモテも一生懸命励ましました。おそらく自分がパウロたちがもっと厳しい時、経験をした時にこういう時があった、でも神様は必ず助けてくれた、神の助けはみんなにもあるんだ、多分そういう言い方をしていたんじゃないでしょうか。けれども試練に打ち勝つ、あるいは神の恵みを信じていく、信じるかどうかというのは、最終的には私たち一人一人に託された道であります。いくら信仰の友が祈ってくれ、励ましてくれる人がいても、私がキリストの恵みを疑い信じることをやめてしまえば、サタンが喜んで私たちをさらっていきます。しかし反対に、誰も慰め励ましてくれる人がいない、多くの人に囲まれていてもその言葉は届きません、私の心にはということが仮にあったとしても、神キリストはあなたのすぐ近くにおられるのです。おられないはずがないのです。そして誰も励まし慰め助けがなくても、この神を、キリストの恵みを少しでも信じ始めることさえできたなら、途端にその時から私たちは無敵の勇士、キリストの勇者、強者へと変えられていくんです。それは私たちの中のから出てくる力ではありません。キリストが私たちのうちに生きて働いてくださる、そのことによって一人一人も、教会もこの世界も、神の恵みの試練の中を、苦難を生き続けることができるのであります。私たちは知っています。どのような恐れや不安、苦しみの中にあっても、私たちはキリストによってすでに輝かしい勝利を収めています。だから私たちは確信します。命も死も、現在のものも未来のものも、力あるものも他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。パウロの愛に満ちた配慮は、どのような時にも私たちがキリストを思い、この信仰に踏みとどまることでした。そのためパウロは最愛の同労者テモテを送ってまでして伝えたいことがあったのです。それは、神が御子を惜しまず私たちのもとに送ってくださったことです。一人子をお与えになるほどに、天の父はこの世界と私たちを今も愛し続けてくださっています。それは激しい苦難の中でも変わることはありません。これらのことを話したのは、あなた方が 私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。このキリストと共に神の国を目指し、与えられた苦難の中を歩んでまいりましょう。祈ります。父なる神、イエスキリストの父である神様、あなたの御名をたたえ、この礼拝を心から感謝いたします。これまでも、そして今まさに、私たちは計りがたい苦難の中に身を置いています。私たちには何が何だか分かりません。しかし神様、あなたは全てを知り、全てをそのうちで支配、手のうちで支配し、悪魔さえも退けることのできるお方であられます。その一人子イエス・キリストが今日も私たちと共にこの場にいてくださり、命の言葉を、救いの言葉をお与えくださいました。実際には私たちが試練と誘惑に負け、あなたに心を向けることさえできていない時にすら、あなたは私の傍らに離れることなくいてくださいました。私たちがまるで気づかなくても、あなたはあのエマオの旅のように私たちから離れず、ずっと寄り添って今日まで歩んでくださいました。感謝をいたします。そしてその我らに寄り添ってくださる、世界に寄り添いたもうキリストは、今日も明日も変わることなく、神の国に至るその日その時まで私たちと共に苦難を生きてくださることを感謝します。どうぞイエス・キリストを心に描き、この主キリストこそ我が望みとし、共にあなたの開いた道を歩んでいくことができますように、私たちを支え、励まし、導いてください。特に世界中が平和のための祈りを厚くしているこの時に、どうぞ国々の指導者たちをその道へと向かわしめてください。また国々の指導者たちのだけの責任ではなく、過去の戦争も今の紛争も、これから起こるかもしれない争いの中に必ず私たちがいることを覚えます。どうぞ争いを生み出すものではなく、神との平和を喜び、主の恵みを伝え、そして平和を作り出すものとして、あなたと共に歩み始めることができるよう私たちを導きください。暑い日が続きます。どうぞ一人一人の信仰と心と体、魂をあなたが手の内に置きお守りください。自宅礼拝を捧げている方々の祈りに合わせ、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。